を祈りを捧げます。天の父よ、ただいまからエブライ人への手紙を読みたいと願っております。どうぞこのところに主が臨在してくださいまして、私たちの心を開き、何よりも説教者の唇を清め、力を与え、聞く者一人一人の心を開き、生けるあなたの言葉として受け入れることができるように、私たちを整え導いてくださいますようお願いいたします。何よりも私たちは御言葉に生きることの幸いを覚えます。今の世、本当に多くの考えがありまして、人々はどれを取っていいのか迷っております。しかも時代は変遷極まりなく動いて変化しております。このような時に私たちは動かざる、またまっすぐに示すあなたの御旨を最も必要としております。御言葉によって明らかにあなたの御旨を知ることができるように私たちを励ましてください。そして大胆に勇気を持って、また力を振るって、この人生の険しい道筋をある者にとっては坂道でありましょうとも、前に向かって進んでいけるように今日もこれからも励ましてくださいますようお願いいたします。この祈りをイエス・キリストの御名を通して御前を下げ出します。エブライ人への手紙の第22章の使用法では14節となっておりますが、12節から読ませていただきます。ヘブライ人への手紙の12章の12節から17節まで、新約聖書417ページです。だから慣れた手と弱くなった膝をまっすぐにしなさい。また足の不自由な人が踏み外すことなく、むしろ癒されるように自分の足でまっすぐな道を歩きなさい。すべての人とその平和を、また聖なる生活を追い求めなさい。聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはできません。神の恵みから覗かれることのないように、また苦い根が現れてあなた方を悩まし、それによって多くの人が汚れることのないように気をつけなさい。また誰であれ、ただいっぱいの食物のために長子の権利を譲り渡したエソーのように、いらなるものや俗悪なものとならないよう気をつけるべきです。あなた方も知っている通り、エソーは後になって祝福を受け継ぎたいと願ったが拒絶されたからです。涙を流して求めたけれども、事態を変えてももらうことができなかったのです。私たちははばかることなく大胆に神の恵みの御座に近づこうではないかと呼びかけられておりますけれども、しかしヘブライ人への手紙の作者は、私たちが重荷やあるいは絡みつく罪を振り捨てていないと、このように指摘しております。血を流すほどの戦いをしたことがない。ではどうすればいいのか。先週私たちは一つ学びました。私たちはこの世にある限り鍛錬されている、しから訓練を受けている。その訓練を受け続けることによって絡みつく罪、あるいは人生の重荷を振り捨て、そして 激しい戦いを戦い続けることができ、最後にはあのヘブライ人の手紙の作者が私たちに言っておりますように、はばかることなく大胆に神の恵みの御座、神の間近にまで行くことができると、このように語っております。神の恵みの御座に近づくためには、主の訓練を耐え忍ぶ必要があると。主は私たちにそれぞれに、あるものには厳しく、あるものには軽く、しかしながら誰に対しても試練をお与えにならない、このように語りました。だからと十二章の十二節でヘブライ人の手紙の作者は申します。あなた方は試練を受ける、このように語ります。そしてその試練を通して神の恵みの御座に近づいていける。だからこれこれ近づかしなさいと、三つのことを私たちにこの箇所で今朗読いたしました箇所で進めております、あるいは命じております。私たちは時々誤解をしておりまして、信仰生活とは安らかな平穏な何事も起こらないような、そういう生活をすることができる、このように考えております。信仰と平安とは、あるいは平穏とはちょうど交換条件のようなもの。私たちが神様を信じると、あとは平らかな海を行くように、静かな海を行くようにスラスラと前に向かって進んでいける。ヘブライ人の手紙の言葉を使いますならば、神の恵みの御座に近づいていけると考えるのでありますけれども、それはそうではありません。すでに私たちは主の訓練、あるいは主の鍛錬を受けなければならない。主は私たちを鍛錬して、そしてその鍛錬を通して恵みの御座に近づけようとされておられる、このように言っております。迫り来る激しい試練がやってくるかも分かりませんけれども、その試練に耐えるように私は今からしばしば鍛錬を受けていかなければなりません。そしてさらに私たちは信仰生活と申しますのは、それはただ受けるだけと申しましょうか、ただ何もしないでも船に乗って目的地にまで進んでいけるような、そういうものではない。神様は私たちに命令を与えてくださいます、あるいは勧告、勧めを与えてくださいます。そのような命令に積極的に乗っかかると申しましょうか、その命令をに服することによって前進していける。信仰とは一方では確かに受け身であります。神の恵みをただ受けるだけ、それは信仰生活の一つの局面でありますけれども、もう一つは積極的な面があって、神のご命令に従って私たちを奮い立たせ、前向きにし、そして耐え忍んで生かせる、このような面もあるということを私たちはいつも知らなければならないと思います。今日もはばかることなく恵みの御座に近づこうではないかと進め、そしてあなた方は血を流すほどの戦いをしたことがないと言われ、そして 主は常に私たちを鍛錬なさる。このようにどちらかというと受け身的に身構えさせられておりましたけれども、今日のところではもっと積極的に前向かって進むように3つの言葉で進めております。まず第一は12章の12節と13節、ここでは一つの比喩を用いて語っております。苗立てと弱くなった膝、あるいは不自由な足、これを使って道をまっすぐに道を行きなさい、前進してきなさい。考えてみればむちゃくちゃな話ですね。特にここで苗立って弱くなった膝、あるいは不自由な足、これらを用いて使って道をまっすぐに行けと言われておりますのは、それはある仲介者は12章の冒頭一節のところで競争を忍耐強く走り抜こうではないかとのこの続きだというふうに理解するんですけども、そうかも分かりませんけど、私はやはり別個にここで一つの比喩を使って、ヘブライ人の手紙の作者は例えを使っているんじゃないかと思います。そして私は自分自身のことを思うわけですね。年を取ってきますと手が、若い頃は器用だったんですけども、それができなくなります。私は実は少しは絵を描くのが好きでした。でずっとそれをやってこなかったんですけども、つい最近もう一回絵を描こうと思って、まあ、スケッチから始めようと思ったんですけど、描けないんですね。手が動かないんですね。かつて細かな作業できました。でそういう絵を描くのが好きだったんですけども、実際に絵を描くんですね、まあ、ところがそのことできなくなっております。手がですね慣れてるというんでしょう、まあ、これは加齢、年を取るとそういうことを皆さんも経験なさってるんじゃないでしょうか。それから膝、一番最初に人間がやられる箇所は膝なんだそうですね。ですからこの前も何かの記事で見たんですけども、高齢者の半分は膝を痛めている、何らかの形で膝を痛めている、そこまでいかないのか分かりませんけども、私の周囲にも人が悪いという人が必ず何人かおられます。そして私自身は腰を痛めたんですけども、腰そのままじゃなくって左足が不自由になりました。今日もどなたかに申したんですけども、自分でも考えてないんですけどピックを引くんですね。でこれも一つの加齢のせい、年を取ってきたものが味わうような一つの不自由ではないかと思うわけでありますが、ヘブライ人の手紙の作者はそういうですね人が年を取ってくるとなりそうな、そういう症状を比喩にして、そしてここで語っております。むしろ自分の足でまっすぐに歩きなさい、もう年を取ったらもうどうにもなりませんというんじゃないんですね。あるいは年を取ったら歩けないのかはもうそれは仕方ないから諦めなさいと、もう前に進んでいくのをやめなさいというのではなくて、手がない、手に力が入らず、あるいは膝がギクッとし、あるいは足も不自由で歩けると思う。しかしあなた方はそうであってもまっすぐに自分の足で歩いていけ。これは片方から言うと大変ひどい話ですね。もう足が動かない、膝が痛い、手が動かない、 と言ってるのに前行けって言ってるわけです。ヘブライ人の手紙の作者は人間というものを知らないんだろうかというのを思いたくなるんですけども、彼はこのように言います。むしろ癒されるように、痛い、あるいは体がだんだん硬くなって動かないけれども、一生懸命リハビリをして、あるいは力を入れて、あるいは気力を振るっていけ、これがはばかることなく神の恵みの御座に近づいていこうとする、そして日々鍛錬を受けておりますものの心構えだと。信仰生活とは、それは、まあ、そういう意味では年を取ったものがよくわかるのかもわかりませんね、まあ、手が不自由になる、あるいは足が動かない、それで諦めてしまうとますます体は動かなくなって、でそしてついには寝たきりになってしまう。だからどうしたらいいか、まあ、これはもうリハビリをするしかないわけですね。自分を奮い立たせて、これが信仰生活なんだと。信仰とは、それは加齢者、年を取っている者がそのように自分の体を打ち叩いて何とかしてまっすぐ進んでいこうとするその思いとよく似ている。信仰とはそういうもんだと。肉体は衰えていくけれども、そして動かなくなるけれども、痛くところで痛みが出てくるわけですけれども、信仰とはそれをですね、乗り越えてリハビリして一生懸命痛みを我慢して前に必死になって進んでいく、そして前に向かっている栄光の座に近づいていくこと、これこそ信仰なんだと。年長者の方が信仰生活がよくわかると言ったら、皆さんはどう思われでしょうか。若い人はそんなことはあるもんかと思われるかもわかりませんけれども、年を取った説教者の、まあ、独自一つの、まあ、偏った考え方かもしれませんが、今後そのように解釈したいと思います。第2番目は14節から15節に記されている勧めでありまして、ここでは平和と聖なる生活を追い求めなさいと言っております。私たちがはばかることなく神の恵みの御座に近づくためには、この世にあって生きております間にすべきことは平和と、そして清い生活を追い求めることである。そうすればどうなのか、私たちは神を見ることができる、死を見ることができる。この世にあって死を見ることができるんだ。だからはばかることなく目標をまっすぐ見てですね、間違いなくそこに主が見ているわけですから、主を私は見ることができるわけですから、間違いなく目的地に達することができるとヘブライ人の手紙の作者は言います。主を見るわけですから、間違いなく神の恵みの御座に私たちが近づいていける。でそして神の恵みから覗かれることはないし、苦い根が現れてきて私がそれによって気がされるということもないのだと。だから神の恵みの御座にはばかることなく大胆に近づくことができるんだ。ではその求めるべき平和と、そして聖なる生活とは何ぞや、すべての人との平和、私たちは平和という言葉を聖書から学ぶときには、それは、まあ、皆さんもよくお聞きになると思うんですけども、いわゆるバランスオブパワー、力の均衡による平和ではない。この世の平和は、それは大体は力の均衡なんですね。それは国と国との場合が一番いいわけでして、一方が軍事力を高めると隣の国も軍事力を高める。ですから今 日本のですね、防衛力、防衛費がどんどん上がりますのが、それは周辺諸国が、まあ、特に中国を意識しているか知りませんけれども、軍事力を強大化しているから日本もそうせざるを得ない。これによって、なんとか平和を保とうとしている。これが、私たち、現実の平和と言われているものだということを知るわけですね。これは個人の間でもそうなんですね。お互いに、なんとか喧嘩をしないために、どうするか。時には、距離を置くだけ、あるいは一方がただただ辛抱する、そのこそういうことすることによって、なんとかですね、衝突しないようにしている、なんとかして要するにバランスをとっている、これが私たちが言う平和ですね。ところが聖書が言う平和はそうではないということでありまして、その平和というのは、それは前にも出てまいりました。それは11節に記されておりましたような義という平和。義というのはですね、それは正義という意味と、それからもう一つは、英語で失礼です。申し訳ありません。グドネスという意味がなんですね。それにして日本語では、正しいです。正しいことを正しいことによって得られるような平和。これが聖書が言う平和だと。だから神様は正しいお方です。その正しさを貫徹していくときにもたらされる平和こそ、それは神の平和と言われているもの。正しいことを正しいとする。私たちはですね、一方が間違っていてもですね、なんとか力を均衡させて争わない、喧嘩にならないようにして、お互いに日々穏やかに過ごそうとします。ある人は口を利かないで、言いたいことも言わないで、そしてなんとかしてバランスをとって平和を保とうとする。しかし神の平和というのは、正しいことを正しいとする。それ以外に本当は平和は来ないんですね。私たちが国と国との間でもそうです。本当に正しいことが正しいとされていないんですけども、なんとかして力の均衡で平和を保っているのが人間の知恵です。浅はかな知恵といってもいいし、またそれが災いのもとでもあるわけです。本当の平和というのは、それは正しいことが正しいとされる。そのようなことでですね、本当の平和というのが来たらせる。すべての人との平和。それはただ一方が犠牲となって平和となって穏やかであるような平和じゃありません。お互いに正しいことを正しいとする。それは神様から正しいと教えられるような、そういう神の言葉による正しさを貫くことによって、この平和というのは成り立つわけですね。これについてはもっともっと言いたいんですけども、もう終わりたいと思います。もう一つは聖なる生活、清い生活のことです。これもまたすでに十節で言われておりますように、ご自分の神聖に預かること、これが私たちが聖とされるということの意味ですね。神の清さに一致して、神の清さに習って生きること。私たちの生活は汚れたものでいっぱいです。どういう汚れか、それは罪という汚れですね。神の正しさに違反するような、そういう悪、悪しきこと、あるいは罪、そういうものが私たちを外にも うちにも気がし続けているわけですけども、それを取り去って、そして神様の清さに取り替えること、これが聖なる生き方です。この平和と生活を追い求める、追い求めるというのはどういうかというと信仰系だということです。すぐにもう得られたというものじゃない、しかし毎日毎日これを得ようとして信仰系で進んでいく、そういう生き方を、生き様を追い求めなさい。でそうすればあなた方は主を見る、神様をはっきりと見ることができるようになる。私たちはこの世で神様を見失っているのはどうしてか、目をくらませられているのはなぜか、それは私たちの目に覆いがかかっているからですか。その目の覆いとは何かといえば、それは後の言葉から言いますならば苦い根というふうに比喩で使われているものですね。苦い根とはどういうものかよく分かりませんけれども、毒のある根っこということでしょう。西谷では農業が盛んですから、そういうですね、農地に畑仕事に慣れている方はよく分かると思うんですけど、クワで例えばジャガイモとかサツマイモというのをこう取っていくわけですね。その時に雑草がありまして、その雑草がもし苦い毒のある根っこでありまして、一緒に引っこ抜いてしまう。それは丁寧に取り除かないと、もう間違って食べたらえらいことになります。苦い根というのはここでは、そういう意味では不信仰を表している言葉に違いありません。このような不信仰が現れてくる、平和や清い生活をなおざりにしているならば、苦い根が現れて、そして本当は美味しい根菜類もその苦い根によって台無しにされてしまう、つまりは恵みの神の恵みから除かれてしまう。だからあなた方は日々平和と清い生活を追い求めよう。これ2番目です。そして3番目は、今まで何々せよというのに比べて何々するな、一言言いますならばエソーのようになるな、このように言われております。エソーとは、これはですね、よくご存じのようにイサクの、アブラハム、イサク、ヤコブ、あの3代続いた2番目のイサクの双子の子供ですね。一方はもう一人はヤコブ、別名イスラエル、そして片方はエソ、エドム人の先祖になるわけですけども、創世記の25章33節34節に記されているところでありますけれども、彼はエソーはですね、外で狩りをするために出かけていくんですけども、家に帰ってきた時にもうお腹がペコペコでした。ところがですね、兄弟ヤコブはちょうど煮物を、その美味しいものを見ていたんですね。とんぷんいい匂いがします。でそこでエソーはそれを食べさせてくれ、ところがヤコブはですね、まあやることはあげることはあげるんだけども、でも長子の権、長子の特権を私に譲れ、でそしたらこの食べ物をやろう。エソーは長子の権なんて何の得になるか、自分はもうお腹ペコペコだと、まずはこれをことが大事だと言って、長子の権をなおざりにして、彼は自分の食欲を満たしたということが創世記25章に記されているわけですけれども、これをこのヘブライ人の手紙の作者は用いて、エソーは自分のお腹が減って、そしてそれを食べるために長子の権利をあっさりと 譲り渡すようなことをした。そのようなエソのようになる。旧約聖書の中には記されていないんですけれども、それは乱らなものや俗悪なものとなることだと。魚がですね、お腹を満たしそうとしただけで、食欲がそんな乱らな、あるいは俗悪なと言われるに値するのかと言われるかもわかりませんけど、しかし彼が譲り渡したものは長子の権利でした。長子の権とは何かといえば、それは相続する権利です。アブラハムは神様から、あなたの子孫は天の星のように海の砂のように数多くなるという神様の祝福を与えられました。それはイサクに伝えられていきました。イサクはそのアブラハムの祝福を自分のものとして受け止めたんですけども、エソーはそれをなおざりにしたということ。それは神様がお与えになる祝福、それをなおざりにしたということであって、それこそが乱らな、あるいは俗悪なということの意味だと取るべきですね。でそしてその後のところに記されておりますように、それは創世記の27章になるわけですけれども、父親のイサクが子供たちを祝福しようとして、エソを祝福しようとしたときに、その時にですね、イサクはちょうどその息子、もう一人の息子のヤコブに騙されて、ヤコブの方を祝福してしまうわけです。でそして結局はエソは神の祝福を受けることができませんでした。それを受けたいと思った時にはもう手遅れであって、涙を流して求めたけれども、もうどうにもならなかった。なぜか、それはイサクのヤコブのやったことは、これは卑怯なことです。食べ物と交換に長子の権利をお兄さんから奪い取ったということもですね。でそして後でですね、イサクが祝福しようとしたときに騙して、イサクは目が見えなくなっておりましたの でそしてですね、エソーにのふりをして、イサク、ヤコブは神様から祝福をの父親から祝福を受け取ろうと受け取ったわけですけれども、やったことは大変卑怯だったんでしょうか。そういうことなんですけれども、そこで示されているのは、何とかしてアブラハムに与えられた祝福を得たいと、それに願ったのがあのヤコブ、イスラエルであったと。それに引き換えてエソーの方は、そんなものはなおざりにした、自分のお腹を膨らませることの方が肝心なことだと。そんなもの長子の権利になって一円分の得にもならない。神様の約束、神様の祝福、神様の恵み、そんなことは大したことがない。とりあえず大切なのは食べ物を食べてお腹をいっぱいにすることだと。しかしヘブライ人の手紙の作者は、あなた方はそういうエソーのようになるな、これがエソーのようになるなという三つ目の勧告だったわけですね。以上のようにヘブライ人の手紙の作者は三つの点で私たちに、この読者にも同じことを言っております。もう一度繰り返して申します。第一は同齢で手足が不自由になっているものに向かってですね、それをまっすぐにしてリハビリして頑張って前進せよ。これがまず第一に私に命じられていることです。第二は誠の平和、誠の清さを追い求める。 信仰形と言いましたから、毎日毎日それを追い求めよう。そして第3番目にはエソのようになるな、自分の体、自分の欲望、食欲であれ何であれ、そういう欲望を満たすことを第一にして、それを満足することを第一にして、霊的なものをなおざりにしたようなエソのようになるな。これは非常に積極的な命令でありますけれども、こうして私たちははばかることなく恵みの御座に大胆に近づいていけるのです。お祈りいたします。天の地なる神様、私たちの信仰はただなんとなく何もせず、ただただ上から素晴らしいものが落っこちてくるような、そういう信仰のあり方を時に求めがちでございます。信じると何か穏やかさが直ちに手に入るかのように、あるいは信じたらエスカレーターに乗って天国に行けるかのような、そのような思いを抱きたいということになるのでありますけれども、決してそうではなくて、私の信仰の道筋は時には険しく、時には我慢を強いられるようなことがございます。事実、主は私たちを常に鍛錬なさいまして、私は厳しく鍛えようとしておられます。私は今日も神様から命令を与えられました。その命令は考えてみますならば決して容易な命令ではありませんけれども、それを知りつつも手を伸ばし足をまっすぐにして前進していくことが求められていることを知りました。そうするためには私たちには確かに力不足でありますけれども、時に私たちは打ちしがれて倒れてしまうこともありますけれども、でも私たちの目の前には神様がいましたもうということを知られました。主をまっすぐに見つめて私の人生を進んでいけるように、ひたすらに天を見上げる日々を過ごすことができますように、イエス様のように決して自分の欲望や思いや願望に振り回されて霊的なものを見失うことがありませんように、主の御名を通して祈ります。
アーメン。